ツイキャスでは以前言ったんですけど、あの僕の卒業研究の話で、ほら、ポッドキャストを活用した感じの卒業論文が書けそうだっていう話とか、ポッドキャストを使った研究ができるみたいなね、話をしてたと思うんですけど、でそれがあの僕のだらしなさのせいで教授を怒らせちゃって、でかつ企業の社長さんとか、社長だよ社長さんを怒らせちゃったりとかして、あの全部なかったことにみたいな感じに、なっちゃいましたみたいな、話をしたじゃない。で、あの未だにあのその教材制作なんですよね。で、あのまあ教材を、まあ、音声教材としてポッドキャストで配信するみたいな、プロジェクトに学生としてボランティアで参加するみたいな、あの立ち位置に僕はなったんですけど、まあそのまあ英語用のね学習教材なんで、ネイティブの人とかと会うんですけど、その教材制作関係で、で僕は喋り手じゃないんですよ。そのポッドキャストを編集するっていう、まあその7年ポッドキャストやっているという編集技術を買われてでそれでやってるんですけど、はい、まあ確かに喋、りの技術は7年やっても上がってねえよなーとかね、ああそうだそうだとかね、そうですね、すいませんねと思って思いながら、どうせ上がってんのは、早くね、かつ楽に編集する技術ぐらいですよっつってね、言ってないですけど、何一つ言ってないですけど、編集担当で今やらせてもらってて、で僕が、収録終わった後に編集したやつを教授にメールで送って、で教授が、社長と一緒に、そのサンプルを聞くっていう感じで、でまあ僕が酷評を受けるっていう、1週間なんですけど、まあこの業界ってこの英語教育系もそうだし、大学の先生方と仲良くなってから気づいたんですけど、あのよく学会とか、別に連れ出されるわけじゃないんですけど、あの学会とか行った時とかに、教授方ってみんな Mac 使ってるよね、みんなってことないんだけど、ほとんど Mac 使ってんだよね。でまあ別に今の何も関係ないんだけど、まあ今の話をつなげると、まあ、僕の教授も Mac だし、僕も Mac だし、その教材制作に関わっているそのネイティブの人も Mac なんですよね。で、まず Mac トークでちょっとあの盛り上がって、まず僕のガレージバンドの使い方が変だっていう話から始まって、僕ね、自分が分かりゃいいから、まあ、ガレージバンドって、まあ、音楽あの作曲も簡単にできるソフトなんですけど、それぞれの音声のトラックに名前を付けることができるんですね。例えばピアノのトラックとか、ドラムのドラッグとかも、あの例えばポップドラムズとか、エレクトリカルピアノみたいな、あのなんか名前とか付けれるんですね。でポッドキャストの時も、例えば、ジングルとかビープ音とか、あのインストラクションとかカンバセーションとか、いろいろこうトラックを作ることできるんですけど、僕何一つつけないんですよ。あのとりあえず適当に、まあ、特に今の番組のこの形式なんで超楽なんですよ。僕が喋るトラックと、あと10分前後でボノボが流れるトラックの2つだけあればいいから超楽なんですけど、そういう感じで7年番組やってきてるから、あのまずトラックに名前を付けるって、いや、やり方知ってるよ、簡単ながら、あのなトラックに名前を付けるっていう発想がなかったから、あのまずそこをダメ出しされて、あのトラックに名前を付けなさいって言われて、あはいっつってあの、まあ、目的は、僕がほら今大学4年でもう間もなくで卒業するから、したらあのこの研究のプロジェクトのポッドキャストの編集に関わる学生、その後継者のためにならないっていう、後継者のためのトラックを作ろうということになってて、今やってるんですけど、まああといろいろ突っ込まれましたね。あの Mac、 これ Windows でもできるのかな、あのね、 ウィンドウっていうか、あのデスクトップを複数作ることが、できるんですよ。多分これ Mac じゃなくてもできんのかな。デスクトップをあのほら、ごめんうまく言えないな。デスクトップの画面を1個2個、そのねネイティブの人はデスクトップ4つ作ってるんですよね。で、1つ目のデスクトップの画面はブラウザ、2つ目はその人プログラミングもやってる人で結構優秀なんですけど、1つ目がブラウザとして使う、2つ目がプログラミング用で、3つ目がメール用で、4つ目がなんかこうソーシャルネットワーキングサービス的なもので使ってんじゃなかったかな。なんかいろいろこう用途によって使い分けてて、ああその発想なかったと思ったんですよね。僕ね、あの iMac なんですけど、まあ MacBook Air もありますけど、あの僕の使い分けはこれ言っていいのかな、もう別に言いますけど、普通はデスクトップ今2つあって、1つは普通の時で、2つ目はエロいやつっていうそういう分け方してて、あのね、なんでかっていうと、あの普通のデスクトップの方の、あの背景の画面が、あの今年の3月に卒業した塾の塾生の集合写真なんですよね。僕とかも写ってるんですけど、あの 塾の、 あの最終日に、3年生とあと俺たち講師で、撮った全体の楽しそうな集合写真を今でもそれをデスクトップ画面にしてて、あの子元気かなとかパソコンやるたんびに思うんですけど、そんなデスクトップ上でエロいもの見れないじゃないですか。だから、デスクトップ1は普通用で、もう一個のデスクトップの方でエロい用っていうの、ほら、テクノも健全な男子だからエロいことしますから、っていう分け方してる自分って何なんだろうってすごい自分の心の中でへこんだんですけど、でもまあ、勉強になるなと思って、いいや、じゃあデスクトップ4つ作っちゃえと思って今、なんと iMac も、俺の iMac も、MacBook Air も今デスクトップ4つあるんですよね。1つ目がブラウザ。2つ目が、全画面ツイッター。もう完全に全画面ツイッターにしてます。だからもう、どこ見てもツイッターしか見えないっていうデスクトップ。で、もう1個が、これ何用に使ってたっけ、結局まだ卒業論文用だ。1つ目がブラウザ、2つ目がツイッター、3つ目が卒業論文で、4つ目がそうエロいやつっていう、そこは逃さないっていう、まあ僕の場合は別にそれ全部人塊にしてもいいんじゃねえのっていう感じですけど、まあっていう、あともう一個、まあポッドキャスト収録用っていうトラックがまああってもいいかもしれないなと思ったんですけど、トラックではデスクトップ、まあ勉強になるなと思ったりとか、したんですけれど、ね、まあそれだけのことを話すためだけに8分も今話しちゃってますよね。まああとね、無理やりその外国人の、まあアメリカ人の人なんですけど、違う、アメリカじゃねえのかな、アメリカ出身か、なんかドイツ人とアメリカ人の、なんかハーフみたいな人なんですけど、まあ僕の MacBook Air の言語設定を無理やり英語に変えられて、お前ダメだとね、客のお前ダメだとね、英語でね、太郎お前ダメだと言われて、言お前ちょっと貸せって言われて、でセッティング、設定のとこ開かれて、で言語設定をジャパニーズからイングリッシュに無理やり変えられて、さ、日頃から英語に触れるような習慣をつけなさい、ダメだということで、あとブラウザのトップページも Google の日本のやつにするなと、 Google.com にしろと、言われて、日頃からいいかい、日本のウェブサイトっていうのは基本的にノーインフォメーションだってことを覚えとけ、よく覚えとけというふうに言われて、いいかという話をすっごい言われて、 ノーインフォメーションノーインフォメーションって言われて、あーあーああと思って、まあ確かに学術論文に関してはさ、ほらよく言いますよ、よく聞く話が、日本はやっぱりその辺の研究関係の業界ではそれなりにまあ高いレベル の, 研究とか行われていますから、特に理系なんかではすごい発表をしたんだけど、ね、すごい実験でいい結果出たんだけど、その論文を日本語で書いちゃったために世界に知られなかった、で他の人が英語で数十年後に英語論文で世界に発表したから、日本人のその人の手柄が低いみたいなね、数十年前に日本人がすでに発見していたっていうことが後になってわかるみたいな、感じになるっていうことがあったりとかして、だから論文とかは基本的には英語で書くもんだよっていう話を、まあ、聞いているのを聞くと、やっぱりいわゆる世の中でためになる情報っていうのは確かに英語の方がありふれてはいるんだろうなとは思うし、あとまあオープンソース、まあ僕はあまりプログラムしないですけど、まあ、多分それはカラーデイズの若さん的な話になると思うんだけど、多分そういうプログラムとかがオープンねになって公開されているのも基本的には英語圏のものだろうし、日本のほら情報あんまり出さないっていう空気をそのネイティブの人は日本に来てからずっと感じ取ってるみたいで、まあ、英語圏の方は違うぞと、基本的に情報出そう出そうっていう感じでいろいろ情報でありふれてるよみたいな話をして、そんなもんかねって思って、まあ、単純にねほら英語使用している国が多いじゃないか、ネイティブだけじゃなくてさ、ほらいろんな国々でってことですけど、まあ、あとよく言うのがほら何分の何歩だか忘れたけど、ほらインターネット上のウェブページの言語の量の中で英語が圧倒的に多いので、まあ確かにウェブ上のインフォメーションのほぼ全体は英語で占められてるような気はするけど、っていう話を散々その教材の収録の前に話してて、無理やり言語設定を英語に変えられて、でブラウザのトップページも英語になってもう散々なんですけど、まあ別に散々だからといって別に普通ですよ、別にいじれますけど、なんか別に生活上特に支障はないんですけど、まあ確かにそういうところからね英語触れていくのは大事だなって思いましたね、うん、あと映画見ろと、お前映画どうやって見るって言われて、あそうか映画を使って英語を勉強する時の話かと思って、僕字幕で見ますって言って、はあお前と、何なんだと、お前映画はウォッチするもの、なんで映画をリードするんだと言われて、俺絶対字幕にはしないっていうことを言ってて、うん、映画はいいかと、いいかウォッチするもんだぞ、リードするもんじゃねえんだからなと、字幕やめろ、それだったら日本語の吹き替えで見た方がいいんだと、ね、ダブルイントゥイングリッシュで、ダブルイントゥジャパニーズでやった方が絶対いいんだっていう話で、されて、でそれから英語の音声英語の字幕で聞いたりとかしなさいと、映画は読み物じゃねえからなと、いう話をされて、まあ、散々言われてね、まずね、中身ちゃんと理解してからでもいいから、ね、吹き替えでいいから、ね、そっから英語で聞くようにしなさいという感じで、あれ俺教材の編集担当なんだけどなとか言われながら、なんか思いながら、ずっとやってましたけど、その映画のそういう映画を使った勉強を、まあ、2年やったら相当変わるぞ、2年やったらどんな映画でもジョークとかすぐ分かって笑うことができるから頑張れって言われて、はいって言って、はいじゃあ収録始めますとかちょっとですけど、はいそんな感じでした。まあやっぱりネイティブの人がいると本当に新鮮な空気でいろいろないい話聞けるなと思いました。はいそれを今回この番組聞いてる皆様にも情報をお届けですっていう感じでした。以上です。お疲れさんでした。